聖書を朗読します。旧約聖書イザヤ書52章7節から15節。お手元の旧約聖書1149ページと出ていますが8ページです。すみません、間違えました。イザヤ書52章7節から15節お読みします。いかに美しいことか、山々を行き巡り良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ恵みの良い年を、良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられたと、シオンに向かって呼ばわる。その声に、あなたの見張りは声を上げ、皆共に喜び歌う。彼らは、目の当たりに見る、主がシオンに変えられるのを、歓声を上げ、共に喜び歌え、エルサレムの廃墟よ。主はその民を慰め、エルサレムをあがなわれた。主は聖なる御腕の力を国々の民の目にあらわにされた。地の果てまですべての人が私たちの神の救いを仰ぐ。立ち去れ、立ち去れ、そこを出よ。汚れた者に触れるな。その中から出て身を清めよ。主の祭具を担う者よ。しかし急いで来る必要はない。逃げ去ることもない。あなたたちの先を進むのは主であり、しんがりを守るのもイスラエルの神だから。見よ、私のしもべは栄える。はるかに高く上げられ、あがめられる。かつて多くの人々をおののかせたあなたの姿のように、彼の姿は損なわれ、人とは見えず、もはや人の子の面影はない。これほどに彼は多くの民を驚かせる。彼を見て王たちも口を閉ざす。誰も物語らなかったことを見、一度も聞かされなかったことを悟ったからだ。続いて新約聖書マタイによる福音書18章21節から35節です。新約聖書35ページを開きください。お読みします。その時ペトロがイエスのところに来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。7回までですか。イエスは言われた。あなたに言っておく、7回どころか7の70倍までも許しなさい。そこで天の国は次のように例えられる。ある王が家来たちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところ、1万タラントン借金している家来が王の前に連れてこられた。しかし返済できなかったので、主君はこの家来に自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように命じた。家来はひれ伏し、どうか待ってください。きっと全部お返しします。としきりに願った。その家来の主君は哀れに思って、彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。ところが、この家来は外に出て、自分に100デナリオンの借金をしている仲間に出会うと、捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、返すからとしきりに頼んだ。しかし承知せず、その仲間を引っ張っていき、借金を返すまでと牢に入れた。仲間たちは事の次第を見て非常に心を痛め、主君の前に出て事件を残らず告げた。そこで主君はその家来を呼びつけて言った。不届きな家来だ。お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやる べきではなかったか。そして主君は怒って借金をすっかり返済するまでと家来を牢役人に引き渡した。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。お祈りします。この世界を作り、その中に命あるものを置き、今日私たちに新しい朝を与えてくださった創造者なる神様、あなたの皆をたたえて感謝します。あなたは御子イエス・キリストをこの世界に使わし、許しと和解を実現し、私たちに新しく世界の扉を開いて歩むことを許してくださいます。そのことを覚え、あなたの皆をたたえます。またあなたは歴史を通して私たちに働きかけ、言葉を通して私たちに生きる力を与え、やがて世界を完成に導かれます。そのことを信じ、皆をたたえます。神様、私たちの今生きているこの世界は、私たちが作り上げた金融システムがぐらついて、たくさんの人々が大きな不安の中に生きています。多くの人々が途方もない負債を抱えています。多くの人々が食べ物が買えなくなってしまいました。富めるものと貧しいものとの差はますます大きくなっていこうとしています。神様、どうぞこの私たちの世界を憐れんで、私たち皆にもう一度生きる希望と勇気をお与えください。私たちの間で怪我をなさった方、病気の方、そのそばにあなたが今日もいてください。私たちの間で育つ小さな子どもたちをお守りください。年齢を重ねた方々の上にあなたの光がなお輝きますように。私たちの社会で生きるさまざまな障害を抱えた方たち、とりわけ心の病を抱えて大きな重荷の中にある方たちの上に、あなたの軽い首輝きが、あなたの導きがありますよ。そしてとりわけこの豊かな国に、あなたの前で庇護を求めて逃げてきた、ふるさとを捨てて逃げてきた人々の上に、私たちが居場所を提供することができますように。聖霊なる神様、今日も聖書を通してあなたがお語りください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。皆さんご存知のように、今世界中でサブプライムローン問題のせいで、実際に日本でも株価が乱高下しています。そして各国政府も、対応に乗り出しました。この問題が正確には何のことなのか、素人の私にはよくは分かりません。でもどうやら、経営の思わしくない、いろんな会社、つまり銀行が融資をしても貸し倒れになる危険性の高い、そういういろいろな会社の株式をこう一回ひとまとめにして、それをぐちゃぐちゃっと混ぜた後で小さく小口に分けて、リスクを減らすことで、証券を売る。でその仕組みがうまく回らなくなったせいだというふうに聞いております。なんとなく生命保険を思い起こします。私たちみんなが生命保険に入ったとしても、そんなにたくさんの人が一度に死んだりしませんので、保険会社は潰れない。つまりあんまり景気が良くない会社であっても、 全部まとめて少しずつ負債をもらってそれで証券にするとちょうど生命保険会社が潰れないのと同じように儲かるということなんだそうです。でもそもそも実態が伴わない価格で債券がずっと売買されてきたためにやがては、債務不履行が多発してしまった、しかもそうしたあまり良くない債券をなんと日本を含む世界中の金融機関がいろいろな形で買っているのだそうです。庶民の生活からは遠い話のようではあります。でもまたぞろバブル崩壊後に私たちがよく聞いた公的資金の注入という言葉を最近聞きます。要するに税金ですね。いずれにせよお金というものは私たちの社会生活に深く関わっていると同時につくづく扱いにくいものだと感じます。一体借金という制度を人類はいつごろ発明したのでしょうか。私たちの先祖が物々交換をしていた頃から、つまりこれとこれは大体同じくらいという等価交換をしていた頃から、それを支える裏側の観念として多い少ないというような意味で貸し借りという観念はあったのではないかという気がいたします。それでも人類がお金という極めて抽象的な概念を使って、しかも利子付きの借金という社会生活を営むようになったのは、私は全然人類学の専門ではないのですが、石器時代よりもおそらく進んだ時代、つまり人間が自然物にかなり自由に操作を加えて穀物の種だとか家畜だとかを財産として蓄えることができるようになった、そんな時代のような気がします。そして聖書にもそうありますけれども、植物の種ですとか、あるいは家畜、羊とかのいわば野生ではない純加工物は、人間の社会生活の中でシンボリズムの担い手になります。宗教的なシンボルにもなっていきます。例えば一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶという有名な言葉、これ単に麦の植生の話ではありません。私たちの生と死のシンボリズムです。あるいは失われた羊の例えを思い出してください。あれは単なる牧羊の話ではありません。神とイスラエルの問題です。するとお金という社会システムと神観念の間にも何らかの関係が生じるはずです。これは大変大きな問いなので深入りはせず、次の聖句だけに注目しておきたいと思います。それはマタイ福音書が伝える主の祈りの一節です。私たちの負い目を許してください、私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。ここで負い目のある人と訳されている、ギリシャ語オフェイレーマとオフェイレイテスというギリシャ語は、もともとは借金、負債者という意味です。もちろん新約聖書の時代にも倫理的に負い目のある人という意味もあります。でも元は負債という意味です。今日のテキストと同様に、神が人の罪を許すということが借金の帳消しと結びつけて理解されています。お金は神様との関係を表すシンボルなのです。他方で私たちの社会には、借りたものは返すという正義の原則があります。それは実戒の盗んではならないという戒めと矛盾しないと感じます。私たちの社会でもサラ金や闇金の取り立て屋は負債者に対しておそらく間違いなくこう言うでしょう。返すという約束で借りたのだから約束通り返せ、それが正義だ それは私の権利だ。債権者の権利、社会正義です。もちろん、闇金などで問題になっているのは負債の元金だけではなくて膨大に膨れ上がる仕組みになっている利子です。高利貸しは昔からいました。それは借りたもの以上のものを返済させる、そういう仕掛けです。旧約聖書は民族同胞に利子付きでお金や物を貸すことを禁じています。こういう言葉があります。同胞には利子をつけて貸してはならない。銀の利子も食物の利子もその他利子がつくものも、ものの利子もつけてはならない。外国人には利子をつけて貸してもよいが、同胞には利子をつけて貸してはならない。それはあなたが入って得る土地で、あなたの神主があなたの手の働きすべてに祝福を与えられるためである。この禁令は実際にはどれほど厳守されたのでしょうか。外国人を金融業者に使えば、私は利子付きの金儲けができるような気がしますね。いや、実際中世ヨーロッパではキリスト教国でユダヤ教徒をそういうふうに使いました。だからシェイクスピアの金貸しシャイロックのようなイメージが出来上がったのです。イエスの例えが物語るような借金地獄は今も昔もあるような気がしてなりません。一体負債の帳消しと罪の許し、返済の正義と神の恵みはお互いにどんな関係にあるのでしょうか。イエスの例えに耳を傾けたいと思います。この例えにはいくつかの大変特徴的な演出が備わっています。一つ目は配役の構成です。この例えには3人主要な登場人物が出てまいります。一人目は王様、もう一人はその家来、家来と訳されていますが、ギリシャ語はズバリ奴隷という言葉です。奴隷も家来のように家族の一員だったんですね。そしてこの奴隷の仲間です。この3人の間で債権者と負債者の関係が2回繰り返されます。すなわち王様は第一の家来に対しては1万タラントンという債権を持っています。王が債権者、しもべは負債者です。で、この同じ家来はもう一人の仲間に対して100デナリオンの返済を要求しています。つまり真ん中にいる家来は王様に対しては負債者ですけど、仲間に対しては債権者です。その結果、最初の家来は一人二役を一つのドラマの中で演じる、こういう演出になっています。この二役を演じる人物が、このお話の、ドラマ的な動きの担い手です。次の特徴は、この物語が2つの仕方で2つのほとんどありえないと感じる現実を演出していることです。最初のそれは1万タラントンという借金の金額です。これは天文学的な数字だと皆が口を揃えて言っております。おそらく当時表現することができた一番大きな単位をただ並べただけなんですね。小さな子供が一重百千万円というのと一緒です。日雇い労働者の1日の賃金が1デナリオンであるとよく言われます。で、これで計算しますと1年365日毎日働いて全額借金返済に充てたとして1万タラントンを返すには16万4380年ほどかかります。つまり絶対に返せない借金なのです。この巨大な負債額を前にするとき、 自分の財産の売却や家族の人身の身売りによって借金を返すようにという王の要求は、まあ焼け石にスポイドぐらいですね。それから、どうか待ってください、きっと全部お返ししますという家来の嘆願も嘘です。無理です。この天文学的な負債額を前にするとき、借りたものは返せという私たちにとってごく当たり前の正義は、ほとんどありえない正義という様相を帯びてまいります。二つ目のありえない現実は、この1万タラントンという、信じられない負債をなんと哀れに思ったというそれだけの理由で全額帳消しにしてもらった家来が、出て行ったらすぐに仲間の家来に出会って何をしたか、その物語です。彼は1万タラントン許してもらっておきながら、仲間からは100デナリオン、つまりまあ3ヶ月分の給与にあたる負債の返済を要求し、どうか待ってくれ、返すからという嘆願にも耳を傾けず、こうしました。その仲間を引っ張って行き、借金を返すまでと牢に入れた。牢に入れるというのは、身内の人が保釈金を持ってくるのを、誘発するということですね。どうしてそんなむごいことができるんだ。イエスの例えを聞いた人たちはそう叫んだのではないでしょうか。自分が日常であれば3ヶ月分の収入に当たるお金を貸した相手には、おそらく容赦なく借金の返済を迫ることもすっかり忘れて、つまりあまりに巨額な金額の借金帳消しという場面が先にあるために、日常的な借りたものを返す、俺に返せという要求がありえないほどむごい現実と見えてしまいます。なんと巧みな演出でしょうか。3番目の特徴として、登場人物の振る舞いの描写に関する、反復の技法があります。二人の家来は各々の債権者の前でほぼ異口同音に、どうか待ってください、きっと全部お返ししますと言います。ギリシャ語では本当に同じ言葉です。日本語では片方が敬語、片方が仲間言葉に訳し分けられていますけど、他方で王は、第一の家来を呼びつけて、お前が頼んだから許してやったのだと言いますが、この頼むという動作は、物語手が2番目の家来が最初の家来に向かってした動作を述べるときに使った言葉です。つまり王は物語手が第二の家来の嘆願を描くのに用いた言葉を第一の家来に向かって用いているのです。お前がそうしたと言って、聞いている人は耳が良ければ皮肉なトーンを聞き取ったのではないでしょうか。そしてもう一つ、第一の家来が仲間に加えた処罰、すなわち引っ張っていき借金を返すまでと牢に入れた、この処罰を今度は自分が第一のしもべは王から加えられます。主君は怒って借金をすっかり返済するまでと家来を牢役人に引き渡した。牢役人というのは拷問にかける人のことです。最後にもう一つ注目したいのは、先ほども申しましたが王の振る舞いの動機づけです。彼は哀れに思って1万タラントンの負債を帳消しにしました。そしてその家来が100デナリオンの負債を持つ仲間を許さなかったことを伝え聞いて、この者を御前に呼び出したとき、王は再び哀れみという動機を持ち出します。私がお前を哀れんでやったように、お前も自分の仲間を哀れんでやるべきでは なかったか。ところでマタイによる福音書はこのイエスの例え話を教会生活のあり方をめぐる段落の最後に置いています。マタイによる福音書の18章は、4つの福音書の中で唯一教会という言葉がはっきり出る箇所です。今日お読みしたところの最初冒頭ではペトロがおそらく弟子たちを代表しながら主よ兄弟が私に対して罪を犯したら何回許すべきでしょうか、7回までですかと質問します。するとイエスは7回どころか7の70倍までも許しなさいと返答して、そこでとつないで、ギリシャ語ではそれゆえってはっきりもっとはっきり書いてありますが、天の王国は次のようであるというふうに例えが始まります。つまりマタイ福音書の文脈では今日の例えは教会共同体の中では無限の許しが実践されなければならないという教えを読んでいる人に納得させるためのものです。それでもこうしたマタイの配置には一つ大変大きな解釈上の困難があります。それは物語の一番最後の王の振る舞いと、マタイのイエスの口に収められた適用句です。34節と35節ですけれども、主君は怒って借金をすっかり返済するまでと家来を牢役人に引き渡した。これが、マタイにおけるイエスの例え話の一番最後ですね。皆さんどう思われますか。王様がこんなに簡単に決定を変えていいんですか。王様のところに悲しんで告げ口に来たしもべの仲間たちは一体何ということをしてくれたんでしょうか。王様の言うことは一切信じられないという状況を引き出してしまったのではないでしょうか。まあそれはさておき、もう一つ、あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら私の天の父もあなた方になさるであろう。このセリフを言っているのはもう例えを語り終えたイエスですね。あなた方というのはしもべたちではなくて弟子たちです。信仰の原理は神が与える無限の許しだ。なるほど、マタイはそう考えています。だからこそ教会生活における神の意思の貫徹はメンバー相互の無限の許し合いでしかありえない。しかし問題はその先なんですね。信徒相互の無限の許し合いを拒絶する者がいたらどうなるのか。マタイによればその者は神に対する反逆者として救いと教会から排除されるのです。マタイによる福音書の18章ちょっと前を見ていただけますか。15節以下ですけれど、こう書いてあります。兄弟があなたに対して罪を犯したなら行って二人だけのところで忠告しなさい。言うことを聞き入れたら兄弟を得たことになる。聞き入れなければ他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。すべてのことが二人または三人の証人の口によって確定されるようになるためである。それでも聞き入れなければ教会に申し出なさい。そして教会の言うことも聞き入れないならその人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさい。教会はこんな大きな権限をマタイ福音書においては与えられております。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。つまりちょっと意地悪く考えれば先立って与えられた神の許しというプレゼントから 私も自分の信仰の仲間を許さなければならないという要求が生じます。これはいいんですが、受け取った許しを仲間にも分け与えるのを拒絶することからは裁きが生じる。こう考えられているわけです。すると、マタイが伝えるこの例えの結びは、無限に許す神は、互いに許そうとしない人間を、しかもちょっとした借金を一回待ってやろうとしなかった人間を無限に罰するという矛盾をはらんでしまうのではないでしょうか。結局は神の許しは人間同士の許しに基づくものであり、決してそれに先立つ無条件のものではないということにならないでしょうか。王様が許しを撤回してしまったら。実際マタイのイエスは、私たちの負い目を許してください、私たちも自分に負い目のある人を許しましたようにと教えています。研究者の中には、もともとイエスの例えは33節で終わってたんじゃないかという意見があります。つまり、私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったかという訴えで終わっていたという可能性です。つまり、王が家来を投獄したり、イエスが弟子たちに向かって許さない者は裁きに遭うと警告するのは、マタイ福音書に至る過程で付け加わった、あの専門家の言葉で言うと編集区であろうというわけです。私もその可能性は大きいと思います。だから聖書はよくよく考えながら読まなければいけませんね、確かに。マタイはおそらく、あのただの許しとかただの憐れみの訴えだけでは解決できないような具体的な問題に直面していたのではないか、そんな気がいたします。しかし、彼が描き出す神様のイメージは、許しの恵みが裏切りによって破壊されてしまって良いのかという問いをオープンなままに残していると思います。私たちはどう理解するのが良いでしょう。20世紀が終わるとき、ジュビリー2000という運動があったのを皆さん覚えておられますか。旧約聖書にあるヨベルの年にちなんだ運動です。ジュビリーというのは、ヨベルという言葉のラテン語から来た英語読みです。レビ記25章によると、7年を7回繰り返して49年が経ちますと、その次の50年目は聖なる年だと言われています。こうあります。全住民に解放の宣言をする。それがヨベルの年である。あなたたちはおのおのその先祖伝来の所有地に帰り、家族のもとに帰る。つまり、負債のために奴隷になった者たち、土地を奪われた者たち、その者たちが元の身分を回復し、共同体がもう一度リセットされるという仕組みです。ジュビリー2000はこの故事にちなんで、西暦2000年をヨベルの年として、世界中の最貧国が抱えているおよそ返済不可能な債務を部分的に帳消しにしようという運動でした。先進諸国や IMF あるいは世界銀行による融資が必ずしもその融資を受ける国の実情に合っておらず、むしろ債権国が利子で大儲けをする仕組みに初めからなっているという批判がそこに込められていました。今の時代にこの精神を受け継ぐ方法はあるでしょうか。もしかしたらバブルで大儲けした人たちが公的資金の注入の肩代わりを少しでもすることかもしれませんが、いずれにせよイエスの例えの王様は、負債の返済を要求するという正義から負債を帳消しにする権限へと 債権者としての役割を変えました。その動機は先ほど申し上げたように憐れみです。債権者の権利には借金を放免してやること、つまり自らの権利を放棄することが含まれます。借金を帳消しにできるのは債権者だけだからです。でこれを転用して、神の許しは神の権利放棄と考えることも可能だと思います。しかしそれによって神は自らが神であることをやめません。むしろ逆です。許しによって、つまり自らの権利を放棄することによって、神はご自身が誠の神であることを示す。そう思われてなりません。罪許された私たち、さあ私たちはお互いに何をしましょう。お祈りいたします。神様、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。憎しみが人種を人種から、民族を民族から、階級を階級から切り離しています。父よ、お許しください。人々と諸民族は自分のものではないものを手に入れようとあがいています。父よ、お許しください。所有欲が人々の労働を食い物にし、大地を荒廃させています。父よ、お許しください。私たちは他者の成功や幸せを妬んでいます。父よ、お許しください。私たちは囚われている人々、故郷を追われた人々や難民の苦しみに十分な関心を払っていません。父よ、お許しください。性的な暴行によって女や男や子供が恥ずかしめられています。父よ、お許しください。傲慢が私たちを惑わし、神ではなく自分自身を信頼するようにさせています。父よ、お許しください。私たちの主イエスの御名によって、アーメン。お立ちいただける方はお立ちください。ご一緒に賛美歌を歌います。463番です。